にその本あの作品の DVD とか音楽だったら LP とかを並べる。
そうっす。あの鈴木さんが持ってるあのレコードを展示するつもりで、でして、
うんうん
うん、内気なジョニーっていうのが鈴木さん最初に買ったレコード、
うん
うん、ヤングヤングヤングっていう鈴木さんがよく聞いていたラジオの、
うんうん、
応募したらプレゼントされるというそのシート、
あ、
へー、そのシートはがき、
へー、
はがきがそのまま再生できる。
当時ね、そのシートってのはすごい流行ったんです。
うんうん、子供の頃はありましたよ、多少なんかの付録とかね。
そうそう、応募記念そのシートですね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週も中日新聞に掲載された特集、見て楽しんでジブリの世界から鈴木敏夫とジブリ展愛知展にまつわるインタビューの模様をお送りします。このインタビューの模様は5月29日と7月24日の朝刊に掲載されました。インタビュアーは中日新聞編集局文化芸能部記者の花井美奈子さんです。まずはこんなお話から。
一種深夜放送の始まりをやったのが前田武彦っていう人が知ってます？で、この人ね、放送作家なんだけれど自らも番組に出る、これでね、高杉由美子さんっていうね、ある女性と2人でね、これでね、若い人向けのラジオ番組持ったんですよ。でそれがね、まあ僕ら高校の時なんて言うんだろう、すごいあのみんなの話題をさらったというのは、キノコの話したよねっつって、その番組の内容をね、次の日の学校でなんて言うんですか、話題になった。でその内容はね、30分の番組なんだけれど、これの大きなあれは僕の記憶だとあれ毎晩だよね、毎晩やるんですよ。それがね、面白かったですね。
月金かもしれないですけどね、もしかして
。ああ、そういうこと、あれどうなんだろうね、そこまで覚えてないわ。でもそれを聞かないと一日が終わらないっていう感じの、だからまだね、あのいわゆるね、東京で始まったいわゆるオールナイトニッポン、
はい、
まだ始まってない時期ですよ。
あ、
そうそう、
そ
う
で、ね、僕がそれをさんざっぱら聞いて東京行った頃スタートなんですよ、オールナイトニッポンって。その前、先駆けみたいな番組なんです。これで東芝の一社提供でね。
あと、鈴木さんは中学生とかの頃によく聞いていた、坂本九と広田由美子、この2人が鈴木さんが今まで持ってる、抱えてきた LP じゃない、ドーナツ版の中でその2人が圧倒的に枚数が多くて、その2人を紹介 しようと。と同時に、その鈴木さんのある種特徴として、その、まあ、団塊世代の特徴だと思うんですけど、その電子機器を使いこなすっていうところが多分あると思うんですね。
電子機器例えば、
いや、鈴木さんはあのもう中学生ラジオを手に入れて、でと同時にテープレコーダーをあの英会話の勉強をするっていうのを口実に手に入れて、でそのテープレコーダー遊ぶわけですよ、で同時にそれとレコードプレイヤー、この3つをで遊んでたと。
その3つだね。
で、まあ、これは音楽とすごく関係あるわけですよ、それラジオで聞くし、ラジオの流れてるやつをテープレコーダーを録音したりもするし、でっていう、まあそれを昔使ってたやつも、まあ、鈴木さん今は持ってないですけど、ちょっと昔のやつを手に入れて一緒にこう、
ああ、なるほど。
でそこから鈴木さん上京 東京に上京するわけですけど、うんうん、その上京の時に、はい、鈴木さんが東京に上京する時に持っていったものっていうのが大げさに言うと3つっておっしゃってて、ラジオ、ギター、クラシックギターですね、
うん、
手に入れた名古屋で、うん、と、数冊の本、
うん、
この3つって鈴木さんがこの前おっしゃってて、
うん、
赤毛のアンはそれの一つだったと、
うん、
で、テープレコーダーは、東京で新しいのを手に入れるって言って、
うん、ソニーのね、
行って手に入れて、テープレコーダー2代目ですね、
うんうんうん、
テープレコーダーっていうのが6ミリテープオープンリールなんですよね。オープンリールって言っても分かんないですよね。分
かんないです、うん、そうそうそうっていうようなイメージですけど、
うん、それも大学時代になると大学に入ってもまたそれで遊んでると
、うん、
でまあそのテープレコーダー使ってるっていうのは、まあ、鈴木さんの一個特徴だと思うんですよね。
まあね、大体ね、こう中学こう初めて買ってもらったのがそのテープレコーダー東芝製なんだけれど、それを使って何やったかって言ったらね、なんかラジオドラマを勝手に作るんですよ。でそれを仲間とね一緒になって何かやるんじゃなくて全部一人でやっちゃうわけ。で当時は忍者物っていうのが流行ってるから、
聞きた
そう白戸三平のそうそれどっかにあったよね。
いや、ない
っすね。いや、めっちゃ聞きたいです。どっかないですか？めっちゃ聞きたい。
あの友人のプレタープレゼントのテープありましたけど、鈴木さんが友達にあげちゃったんじゃないですか。
まあ声は人間の声が必要でしょ。
うん、
これで、まあ、音楽はね、まあ、ギターとかそういうので適当にやって、
はい、
あとね、SE はね声でやるんですよ。これでね、僕が一番、まあ、なんでチャンバラやりたかったかって言ったら、まあ、チャンバラが好きだったっていうのもあるんだけれど、刀と刀が合う音、
うん、
どうしたら出るんだろうって、これは凝ったですね。何も笑って
る。どうしたんですか、なんか調理器具とか、
ちょっとあれ、
ナイフとか、
あるでしょ、あのスプーンを2つ持ってき
た。
でこれはね
スプーン2つってやるって、
え
スプーン2つでできるんですか。
できる。
うーん、
刀と刀合う音ってね、昔は映画会社って東映だとかね、東宝だとか松竹とか日活とかっていろいろあったでしょ、大映とか、そしたら各会社によってね刀と刀の合う音っていうのがね違うんですよ。これもうそれ出会ってやったらあの音が出るんだろうって一生懸命考えてね、中3の時に編み出したんですよ、僕。これとこれなんですよ。で普通ねこうやってやったって面白くないんだよね、こうやって。でもねこうやってやると違うなと思った。
ああ、本当だ、全然違う。目つぶって聞いたら刀に聞こえました。
お
あ、違う。
手で持ってると響かない。
そう。だから中で下へ落とす音をね吸収するために
ザブトンで。なるほど。なるほど。
何を笑って
る。それ発見した時興奮したでしょ。
いや興奮したよ。
ねえ、その中学生の年を少年
も
絶対興奮したわ。
これで、あと今度風。
はいはい。
風をどうやって出すかとかね。
ああ。
今日ちょっと声の調子が悪いからあれなんだけど。これをねテープに入れると出るんですよ。
すごい。
でこういうのもやるの、あの手裏剣、手裏剣、
手裏
剣、はい、ピッ
ピッ、さっきのこれを入れながら、ね、
面白い。
あれなかったっけ。
それない
っ
す
ね。俺作ってね人に送ってたんだよね。
短編のタモリさんみたいですよね、口で音出す。
だからタモリ大好きだったの。
そうでしょうね。
だから僕 後にね会社入った頃ちょうどねタモリさんと出会うんですけどね、やっぱりこの面白い人、下のあの人、
あの短編でありますもんね、タモリさんの声だけど。
だから僕タモリさんにねジブリで声をやってもらった時はちょっとね、うん、興奮したよね。
脚本も書くんですか、そのラ
ジオドラマ。脚本書いて、脚本っていうのかね、脚本らしきものいっぱい書いてよね、うん、撮ってあるんですよ実は。
へえ、それな、それ出しましょうよ。それ出しましょうね。ねえ、
いっぱいあるじゃん。
きっとトガキで刀ジャリンとか、
ヤマトがどうしたとか、宇宙戦艦ヤマトのパロディとかね。
D 細胞のあそこ、
あそこら辺に置いてあるんだよね。それで、
え、見たい。
でも音に、音がね好きだったのね。だからね、僕はあのなんだっけな、あのある時ね、ひょんなことであの坂本龍一さんというのと知り合いになって。そしたらその場でね、ちょっと一緒にね、トークショーに出てくれって言われて、俺で、テーマ何なんですかって言ったら、いや僕嫌だなと思ったんですよね。嫌ってのは向こうはだって大物でしょ、うん、俺で映画音楽について話しませんかって言われてね、ずるいなと思ったんです僕。
向こうの土俵ですからね。
だって向こうの土俵でしょ、
確かに、
ね、勝てるわけないでしょ。でもずずしくやっちゃったんですよね。でそれはね、まああれ僕のラジオでね、
はい、
あのね全部流したよね、
はい、
4回ぐらいやったっけ。
3回
だっけ。あれ一番長いんだよ今までのやつの中で。フルでやったから、
うーん、
3分だったと思う。3分だと90分でしょ。2時間やったんだと思ったんだよ俺。
本当ですか。
違うかな。あれがね一番ね何回もやったやつなのよ、
うん、
だからなんとなく覚えてるの、うん、でもその時にね、あのね、くだらないことで褒めてくれたんですよ。
なんて
記憶力がいいって。
うーん。
で僕らの子供の頃ってね、例えばね、あのコンバットっていうね、ビッグモローっていう人が出たアメリカのテレビシリーズ、これ戦争映画なんだけれど、それなんか大好きでね。そしたらあの一番最初にね、あのカンバットっていうんですけれど、あのチャチャチャチャンチャチャンっていうのがね、あのイントロ、そこにね銃声が入るんですよ、うん、でその銃声を口でやるっていうね。これなんですよ。
すごいですね。
そしたらね、あの今の、
はい、
あの坂本さんがね、すさびみがいいんだよって言ってくれたね。あれ嬉しかったね。
嬉しいっすね。
でも確かにそうですね、その音をこれじゃないこうだって近づけるとか、耳が良くないと難しいですもんね。
で結局ね、
はい、
まあちょっといろいろあったんですけれど、まあそうやって中学高校の時そのことそのバカなことをやってたら、実はジブリで映画作る時に役に立ったんですよね。いやだからまあ僕の自慢の一つはね、あの桃の毛姫で宮崎がね音工さんの作ってきた音が気に入らなくて、でそれは何かって言ったらね、あの桃の毛姫でね、もうそれこそ姫さんとそれから烏帽子御前が戦うんですよ。で戦う時の音、そうするといいですか、あの今の烏帽子御前はね、まあ実は言うと刀を持ってるんですよ、本当の刀ね。じゃあ、もののけ姫さんは
骨、
そう、
うん、
そう、皆さんがさ無理な注文言い出したわけ、金属の刀と骨がぶつかるんだよって。そしたら温厚さんできないのよ。だからしょうがないから考えたらいいし、
どうやった
んですか。いや、なんとなく考えるんですよ、はい、そういうのって。それでさっきのね、こういうのを織り交ぜながらね、目の前でやったりしてね、こんな音とかね、それね、そのまま映画に使われてんだよ。
すごい。
そうやったの、結局は、
そのままこうやってやられてたんですか。
そうそうそう、
すごい。ちょっと帰ったらもう一回聞き直してみる。
いやだから、なんつってこのじゃ皆さん気に入ったの。
あ、
というかね、皆さんがね、もういいよ鈴木さん勝手にやってって言って。
へえ、
そうなんですよ、そういうのもやりましたね。 まあ面白かったけどね。
役に立ってますね。
や、役に立ってんね。まさかそんな風に役に立つなんて思わなかったけど、ね、
そんなできる人いないからすごいですよね。だってそんないないですよ、口で音出せる人そのままアニメの映画に使われちゃって、すごい口で。
そうなんですよ。いや、あの坂本さんがね褒めてくれたのはまあ本当にね嬉しかったですね。僕らあれなんですよ、あのなんて言ったらいいかな、中学高校大学と中学高校は特にそうなんだけれど、洋楽しか聴いてないんですよ。で日本の歌を聴いたことがない、それがね大きな特徴だって気がするんです。これでアメリカの曲をはじめとしてヨーロッパの曲、まあこれなんかイタリアもフランスも、みんな入ってきちゃったんですよ、ブラジルまで含めて。でそれをね、生で聴くっていうのか、そして今のねえ、まあつい先だっても僕ね、あのアメリカングラフィティってルーカスの映画見ると、あれね実を言うと当時のヒット曲がなんかで、あのネットで見てたら80曲ぐらい入ってるんだよね。
そう
するとね、最初がね暴力脱獄のテーマとかね、ロックなんですけれど、でそれ、まあ、つまりね、あのビートルズ以前の曲が全部入ってるの、
はいはいはい、
それがすごいいいんですよね。
いわゆるあのオールディーズって言われる。
そうだね、だから俺のあの CD の中にあるよね。だからあれ全部買ったりね、いろいろやってましたね。だからその中でそのアメリカの匂いを持ってたのがこの2人なんですよ、簡単に言うとね。
あ、なるほど。
だからね、
米軍基地でやってたからですよ、
だからこれね、なんつったらいいのかな、僕らの世代ってね、ある意味ねアメリカっていう国に翻弄された、と僕はいつもそう思ってたんですけどね。だってあの初めてね、家に我が家にテレビがやってきた時、そうテレビのチャンネルひねったのがね夜の8時ぐらい7時台だったんだけれど、そうするとね、要するにゴールデンタイムは全部アメリカのテレビシリーズだった。これはびっくりしたですよね。で日本のものなんか何もやってないんですよ。
あ、そうなんですね。
これでアメリカのテレビシリーズにね夢中になる、しかもいろんなジャンルのものがあったけど、その中でね大きかったのはホームドラマなんです。そうするとアメリカのホームドラマってね、何が目立つか、一番台所、巨大な冷蔵庫、そしてダイニング、今、でかいんだよね。で入り口開けるとね、もう今があるのよ。そこの家は何なんだっていう。で一方でそうやってねえ、ホームドラマのパパ大好きとかね、いろいろあったんですけれど、でそのことで何が起きたかって言ったら、アメリカに対する憧れ、そしてね、まあ日本の歌謡曲ってね、ずっとねおじさんおばさんが歌ってたんですよ。さある日ね、若い人たちがね、なんか違う歌を引っ提げて出てきたんです。で僕子供だから分からなかったんだけれど、長時間のうち分かったんですよ。それ全部ねカバーだったんです、アメリカの。それに日本語の詩をつけて歌ってた。でそれを聴きまくってたんですよね。だから僕は本当のこと言うとね、まあ彼にも話したことあるんだけれど、それがアメリカの曲だっていうことを知った時は衝撃ですよね。だって全部日本の歌だと思ってたから、でその中でやっぱり目立ってたスターが坂本九であり広田美恵子、好きだったですねこの二人は。だから僕なんかね、例えば坂本九っていう人はね、まあ、残念ながら御巣鷹山で亡くなっちゃうんだけど、飛行機事故で。ところがね、あの人の歌の歌い方ってね、あの桑田佳祐なんかに影響を与えてるよね。日本語を英語のように歌うのよ。で それもねアメリカへの憧れなんですよ。そうするとまあ後にね、まあ、そうやって分かるわけじゃないですか、はい、あれは全部アメリカの歌だったって。でねテレビでそうやってドラマでアメリカへの憧れで歌によってまた憧れを持つ。ところがですね、 ある日ね、こんなことが起きたんですよ。こんなことってのは何かって、あ、だから、まあ、その際、今の話の結末だけ言っちゃうとね、だから僕、上を向いてあの歩こう Q ちゃんのこれがビルボードに行って1位を取った時、全米1位を取った時はむちゃくちゃ我がことのように嬉しかった。
うん、
憧れがあったから。
うん、
でその直後ね、なんとあの東宝っていう会社がね、新しい映画のシリーズ始めたのよ、夏に。でそれは何か 8.15 シリーズ、
うん、
でこれは何かっていうと戦争映画なんです。
うん、
そうすると戦争を賛美できないでしょ。
うん、
だからしょうがないからね、東宝さんが何やったかっていうとね、必ず主人公はね戦争に反対してるんです。
うん、
反対してんだけれど、うん、ね、やらなきゃしょうがなくなった時、アメリカを相手に、うん、ね、どうしても戦争をやらざるを得なくなった時、何が起きたかというとね、この人が戦争反対だったくせに戦争やらせるとうまいっていうね、そういう主人公だった
の。なるほど。
うん、
うん、
で
コンプレックスの塊みたいな。
そう、もうね、うん、それで中学高校を過ごすでしょ。これで今度、まあとにかくビートルズの登場っていうのはね、うん、その前の曲を全部変えちゃったしね、
うん、
わーっと来て、これで今のアメリカね、僕ら1967年大学入って、で1年目ですよね、67年の秋、あの羽田闘争ってのが起こるんですよ。
うん、
第1回目のね学生運動ですよ。
うん、
そう、佐藤っていう首相がアメリカ行くっていうのを阻止するやつで、
うん、
でここで一人死んじゃったりするんだけれどね、結局ねそれね、アメリカへね、あのご挨拶に行くっていう情けないあれで、これで僕らが、まあ、気がついたら、まあ、この政治の季節で、うん、そう、何が起きたかって言ったらね、その政治の季節のテーマは、特に僕は慶応大学っていうところだったんだけれど、なんとここでまたアメリカなんですよ。
うん、
米軍資金導入反対闘争ってやつなんですよ。
うん、
要するに米軍のがお金を出してそれを元にして研究やってたんですよ。
あ、
でそれはね、学問の負としてね、そういうことあってよ、うん、いいのかって、
うん、
というね、
うん、
なんていうか、もう小学校の時から、
うん、
小中高大、
うん、
もうとにかくこのアメリカっていう国にね、うん、振り回されてるんですよ。
うん
うん、でそういう中で好きになったりそうじゃなくなったりが、
うん、
もうフラフラフラフラしてた、
うん、
というのはね、この段階の世代のね、僕最大の特徴じゃないかなって気がしてるんですよね。
うん、
いやー、アメリカには翻弄されましたね。
うん、
鈴木敏夫とジブリ展愛知展についてのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫とジブリ展愛知展はジブリパークの隣、愛・地球博記念公園体育館で9月25日まで開催されています。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。